にちは。アイルベーダ心理学ティーチャーの落合ゆかりです。今日はタマス脱却には強制力が必要というお話をします。私はアイルベーダ心理学ティーチャーの他にいくつかのお仕事をしています。映画やドラマを制作するプロデューサー、広告や書籍を作るデザイナー、アートディレクター、ボードゲーム作家、そしてヒプノセラピストでもあり、会社の経営もしています。おもちゃ作りから広告、そして心のケアまでかなり幅広く活動をしています。2年前までは夫が生きていたので、映像の仕事は主に夫のサポートでした。けれど今は企画から実現まで全部を自分で動かすようになって、やることが一気に増えて生活が完全に崩れちゃいました。もちろんね、手伝ってくれるスタッフさんはいるんですが、昼夜逆転して、そして軽いね、うつ状態がちょっと続いてます。私はピッタカパ体質なので、できない自分っていうのがね、嫌いなんです。だからつい頑張りすぎてしまいます。でも60歳を過ぎると体も回復力も若い頃とは違います。無理をすれば作業効率も一気に落ちちゃいます。人は自分の思い通りに進まないと心が揺れます。バータが強ければ、なんかもううまくいかないからやめちゃおうかなと風のように投げ出したり、ピッタが強ければ、なんでうまくいかないんだよ、もう何が足を引っ張ってるんだよと、イライラが強くなって怒りに火をつけたり、カパが強ければ、うまくいかないのは頑張りが足りないからだ、もっと頑張らないとダメだと自分を責めて、さらに鞭打ってしまう。これらはラジャス、激動のエネルギーが過剰になってタマス、停滞や無気力へ落ちる直前のサインです。タマスに落ちるとエネルギーが内側に固まってうつ状態になります。はい、まさに今の私もこのゾーンにいました。少しね、改善はしたんですが、まだプチうつ状態です。この状態ではメンタルは最弱です。気力が湧かずに、やらなきゃという気持ちも続きません。ではどうすれば抜け出せるのか。答えは強制力です。人は自発的に何かを始めるには興味ややる気が必要です。でもタマスに落ちるとその火が消えてしまう。だから強制力っていうのが必要なんです。恋愛を思い出してください。好きな人がいればどんなに忙しくても会いたいですよね。恋愛対象がいない人は好きなことを思い浮かべてみてください。例えば、ゲームしたい、ペットと遊びたい、体を鍛える時間が欲しい、などなど。人にはこれをやりたいという欲望があります。それが内側の強制力です。でもタマスに沈むとそのエネルギーが止まってしまう。その時に役立つのが外側からの強制力です。つまり自分で自分にやる仕組みを作ること。私はそれを時間割で実践しています。時間割はざっくりで構いません。起きる時間、寝る時間、仕事、休息、大まかな一日の流れをとりあえずね、決めてしまいます。学校にも時間割っていうのがありますよね。会社にも出勤時間、休憩、会議、退勤という流れがあります。それが乱れると心も乱れます。私自身まさにタマス状態で時間がぐっちゃぐちゃになっていました。だから改めて起床と就寝だけは死守というルールを作りました。例えば朝6時に起きて 夜11時に寝る。その間の17時間を仕事、学び、休憩に分ける。最初は細かく決めすぎずに、できたら二重丸をつけるぐらいで OK です。どんなことも21日間続けたら習慣化して、90日間続ければルーティンになります。ただ、最初から完璧を狙うと続きません。人が何かに集中して頑張れる時間っていうのは45分というふうに言われています。もちろん、もっと長くできる人もいますが、最初からハードルを上げないようにするのが大事です。バータ体質なら短時間集中で10分から45分を。ピッタ体質ならハードモードでの挑戦が大好きなんですが、最初はね、それをぐっとこらえて15分から60分ぐらいがいいかなと思います。ちょっと物足りないっていうぐらいがピッタにはおすすめです。カパ体質なら腰を据えてできるし、一度決めたらちゃんとやらないと気持ちがざわつくと感じる方が多いのですが、リズムを乗せるのにも時間がかかるんですね、カパは。なので、スロースタートで始めて、最初の10分ぐらいはウォーミングアップ的な時間を作って30分から60分という感じに徐々にリズムを作るのがいいかなと思います。短くてもできたと感じる体験が脳に成功の記憶として刻まれ、続ける力になります。まずは1週間続けてみます。もちろん日によっては何か予定ができてしまってそれを実行できないこともあるかと思いますが、予定がない日はなるべく行うようにします。1週間できたら同じ内容でもう2週間続けてみます。3週間後、できる日とできない日があっても一度自分で作った時間割の内容を再検討します。続けられていることとうまくいかないことがなんとなく見えてくるはずです。できないことはやめるという選択もあるんですけれども、内容や時間を再検討してみましょう。できないのではなく、続けるにはどうしたらいいのかという方向に視点を変えてみたら、続けられる可能性が見えてきます。また、続けた結果、これではなくこっちかも、という気づきも生まれるかもしれません。そうしたら、そのことができるように時間割を組み替えてみるのもいいかなと思います。ここで大切なのは、完璧にこなせることではなく、うまくいってるというふうに感じることです。時間割を作って、自分の中のエネルギーを整えて、いいパフォーマンスを生む。そうしていくと、動作は自然に整い、五大元素の働きも活発になります。時間割はあなたのエネルギーを整える地図です。それを守ることが強制力になり、停滞した魂から抜け出せます。空、アーカーシャで発想が生まれ、風、バーユでそのことを実行して、火、アグニで行動することから利益を生み、水、アパでつながってさらなる情報や人間関係を生む力をつけ、地、プリティビーでしっかりとしたスキルに育て形にしていく。五大元素の流れが戻ると心は自然に整います。ビジネスでもプライベートでも人は自分の生活を豊かにしたいと願っています。そして、その成功は自分の力で得たいとも感じています。タナボタ的な成功も、実はその人の努力の結果の一つだったりします。運も才能の一つってね、そういう言葉も聞いたりしますよね。もし今、停滞や無気力を感じているなら、小さな時間割から始めてみてください。ということで、今日のお話はこの辺で終わります。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。 次回の放送でまたお会いしましょう。またね。